岩手医科大学医の力。今週のテーマは胆管がんと肝内胆管がんについてということで、お話は外科学講座准教授の片桐弘克先生です。今週もドクター日誌と一緒にお話を伺っていきます。皆さんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。片桐先生は初登場、
そうですね、
ということで、先生緊張はしていらっしゃいますか？
あ、ラジオ初めてなので少ししています。
いやそんな感じで見えない
な。先生ご出身は、ちなみに
私は北海道出身でして、大学も最初の職場も北海道で働いてました。
そうですか。岩手は何年目でいらっしゃるんですか？
12年3年になりますね。
じゃあ、岩手はかなり
ですね。どうですか、でも北海道と比べてやっぱり岩手は住みやすい住みにくい、どっちか？
非常に気候が似ているのと、あと私帯広という町で育ったんですが、非常に似ていてですね、冬寒くて夏暑いっていうのが非常に快適に感じています。
今ラジオ、
ない大空の音で歌いたくなります
ね。あ、ごめん、今邪魔しちゃった。
邪魔してもらってよかったです
よ。そうですね、松山千春さんの世界で。そうね、でもラジオ聞いて今ぐっと帯広と聞いて、こう親近感を覚えた方もいらっしゃるかもしれません
ね。いっぱいいらっしゃるでしょうね。
じゃあ先生、どうぞお人柄が出るようなトークで、どうぞ自由に語っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず胆管がんとはなんですけれど、
はい、胆管がんとは胆汁という液体の通り道である胆管から発生するがんのことです。胆汁という消化液についてちょっと説明しますと、これは脂肪の分解吸収に必要なものになります。皆さん洗剤とか石鹸とかってものがあると思いますが、もともと油は人の体水に親和性がありますので吸収しにくいんですけども、胆汁というものが油と混じることでこれを吸収しやすくするという働きをしています。
確かに油って僕もよくわかるんですけど、すごくね親和性が高いです。
ちらっと見てしまいましたけど、
それとは違うんですね。
この胆汁というのは肝臓で作られてまして、ですから胆管というのは肝臓から、ずっと通っていまして、でこの肝臓出ますと、肝臓の外に胆管太いものになりまして、一旦胆のうという袋に蓄えられます。でそこで、十二指腸というところに分泌されて、また別ルートで胃袋から流れてくる食事と混じることで消化吸収が行われます。
なるほど。肝臓にじゃあその工場があって、そこから十二指腸というところまでつなぐパイプラインのようなものが胆管というものですね。
そうですね。でこの胆管っていうのは肝臓の中から出てますので、肝臓の中肝内胆管というものと、肝臓の外に出てから肝外胆管という2つにさらに分けられます。肝外胆管はさらにですけども、肝臓に近い側の肝門部領域胆管と、さらに離れて十二指腸に近い側の遠位遠い位置の胆管、遠位胆管に分けられます。この胆管がんというのはこれら部位に発生するものを指して言われています。
なるほど。
今回のテーマは胆管がんと肝内胆管がんとしましたが、その最初の胆管がんは肝外胆管がんとも言い換えることができるということですね。
はい、
発症するとっていうところなんですけど、どうでしょう？
はい、これ発症しますと、肝外胆管の場合は、すぐさま胆汁の流れが滞ってしまうために、胆汁の中のビリルビンと呼ばれる物質、これは色素ですね、便の色ってもともと白いんですけども、これに混じることで緑色だったり茶色だったりっていうものがつく、これがビリルビンになっています。これが体内に溜まってしまうことで、目ですとか皮膚が黄色くなってしまう黄疸という症状が見られるようになってしまいます。またさらに進行するとお腹が痛いですとか、食欲が出てこない、体重が減ってしまう、胆管が塞がってしまうことでばい菌が胆管の中で暴れ出す胆管炎というものから発熱などの症状が見られます。がんが発生した部位によってはなかなか進行するまで症状がなくて、急に症状が発生したら進行してしまっているという場合がある病気になります。
そのパイプラインってさっき言ったけど、そのパイプラインそのものの細胞がこう増えてがんになって、それで中を塞いでしまって、本来その工場から流れてくるその胆汁という、ビリルビンというものを含んだものが末梢といわれる十二指腸の方に流れていってくれないから、停滞鬱滞しちゃっていろんな症状が出ちゃうということなんですね。
そうですね。
となると便も白くなっていくんですか？
そうなんです。ひどく進んでしまうと、やはり黄疸が進んでくるにつれて 便の色が薄い白いなんていうことをおっしゃる患者さんもいらっしゃいます。
それでも症状が現れにくくて気づいた時にはということなんですか。がんになっている
多くの方はやはり無症状で見つかるということが少なくてですね、例えば大腸がん胃がんなんかは検診で引っ掛けられて早期に治療介入が可能だと言われているんですが、この胆管がんに関してはやはり進行してから見つかることが多くて治療成績も良くないということが言われています。
原因というのはどうなんですかね。
はい、原因は実はまだはっきりとは分かってない部分が多いと言われていますが、慢性的な炎症がこの胆管というところに起こる状態、例えばですけども B 型肝炎ウイルス、 C 型肝炎ウイルスなどによる慢性の肝炎、原発性硬化性胆管炎と言われます自分の体の中の胆管を誤って攻撃してしまうような病気ですとか、肝臓の中に石ができてしまって流れが滞って炎症が起こってしまう、他には生まれつきこの胆管が一部流れが悪くて拡張してしまう先天性胆道拡張症などが発生のリスクを高めると指摘がされています。また最近では日本で2014年頃に話題になったんですけども、印刷工場などで使用されるジクロロメタンですとかジクロロプロパンといった物質に長期間暴露されることでこの胆管がんのリスクが高まるということが報告されまして、職業性がんの一つとして注目された経緯があります。
なるほど。なかなかちょっと聞き慣れないね、ジクロロメタン、ジクロロプロパンっていうのは、その業界の方にとっては一般的なんでしょうけど、これ確か僕がかじった知識によると、大気のオゾン層を破壊するフロンというものを昔よく使われてたのが、オゾン層破壊しちゃうということでこのジクロロメタンとかそういう有機溶剤というものに切り替わっていったその流れがあるという話も聞いたことあるんですけど、
でも今度は長期間暴露されると胆
管がんになるというそういうリスクがちょっと見えてきたというような話は聞いたことありますね。
そういった原因もあるんですね、では片桐先生、症状なんですが、先ほど便が白くなるとか目や皮膚が黄色くなる黄疸というお話も伺いましたが、具体的にその他どういった症状があるものなんですか。
はい、肝外胆管の場合ですけども、先ほどの黄疸以外にですね、尿が黄色くなってしまう、これは黄疸の一種、体液が黄色くなってしまうことなんですけども、あとは胆汁が訴えすることによって胆管炎というものを発生してしまう、これはもともと胆汁というのはばい菌混じってないんですけども、胆管の流れが滞ることで結局胆管は腸とつながっていますので、そこから逆流してきたばい菌がそこで滞って感染症、胆管炎を起こしてしまうということで、発熱だったりお腹が痛い、吐き気をしてしまう、体がだるい、本当に進行してしまいますとばい菌が血の中に入ってしまって敗血症といった命に関わってしまうような状況も起こしてくることがあります。
皮膚がこう痒くなったりする人もいると聞いたことがありますけど、そうなんですか。
そうですね、これが黄疸と言われるものの一つの症状で、血の中に、便の中に流れなかった胆汁というものが血の中に逆流してきまして、それで黄色くなってしまうように見えるんですが、これが痒みを引き起こすと言われています。
日本人ちょっともともと皮膚が少し黄色みがかっているので分かりにくいかと思いきや、でも黄疸というのはもう明らかに白目も黄色くなってくるし、見ててこう気づきやすいものでもありますよね。
そうですね、周りの人から指摘されて初めて病気が分かったという方も割といらっしゃいます。
加代子さん大丈夫ですか。私
どうですか。あれ大丈夫でしょうか。
あら美しい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
素敵。
ありがとうございます。
遅かったです。
すいません、茶番を突き合わせて。
でも皮膚が痒い、そして尿が黄色いなんていうと、こうビタミン剤飲んだりしても黄色くなりますし、便が白いとか、その周りの方が見てくれたこう黄色さとか、あと熱、腹痛、倦怠感、吐き気とありましたけど、そういったところでちょっと気になったら見ていただくということですよね。そうです。で
もちょっとなんか普通の風邪のような感じ、腹風邪をひいたかなとかね、お腹の風邪ひいたかなみたいな感じに思えるような症状でもありますけども、ね、どうやって診断するのかっていうところをちょっと教えていただけますか。
はい、それでは診断についてですけども、まずは一般的にはおそらく具合悪いということで血液の検査をされると思います、この場合にいわゆる肝機能障害ですとか、胆道系の酵素なんておそらく病院の先生が言ってるものですね、こういった値が上がってきます、
普通の風邪じゃ起こりませんね。
あ、そうですか。
さらには、いわゆる皆さんががんマーカーと言ってるもの、腫瘍マーカーといったものを調べて一つの目安としています、 で次にですけども、おそらく何か怪しいということが血液で分かった場合に画像検査に移ると思います。でこれは直接がんの広がりを見たり、腫瘍による閉塞状態、胆管の流れの悪さを見るような検査があります。具体的には腹部 CT 検査、これは X 線のさらに精密なもので体を輪切りにして、がんの極材ですね、胆管のどの位置にあるのか、周りにどのように影響を与えているのか、またはさらには肺ですとか肝臓だとか、そういった臓器に転移はしていないかどうか、こういったものを調べます。次に腹部の MRI 検査、この磁気を用いた検査、これによりまして胆道の形を見ます。肝臓の中から肝外胆管に至る胆管の形を浮き彫りにすることができますので、これでどこが狭いのか、どこに病気があるのかということを目安をつけることができます。最終的に診断をするためには胃カメラですとか大腸カメラで生検なんていうことをやると思います。組織をつまんできて顕微鏡で見て、これががんですということを見なければいけないんですが、これに相当するものとして内視鏡を用いて胆管を造影する、内視鏡的逆行性膵胆管造影検査、俗に ERCP と言われる検査が行われます。これは口からカメラを入れまして、先ほど十二指腸と胆管つながってお話しましたけれども、ここから十二指腸から胆管へさらに細い管を通して造影剤を通して検査をすると。でこれ造影剤を通すだけではなくてですね、その中で流れている胆汁ですとか胆管の中の組織、そういったものを取ることができますので、ここから組織を持ってきて細胞を顕微鏡で見てがんかどうかを調べるということを行っています。
ここまで来るともう確定できるという段階になるんですね。
最終的には CT ですとか血液ではやはり分からなくてですね、この細胞からがんが出るということが診断の革新的なものとなります。
じゃあまずは画像検査をやってみて、でその後にERCP というその逆行造影ですか、そういう順番で、まあ、生検もやってくるというのは順番になってくるということですね。
その通りですね。
さあでは今日はちょっとどんどんいきたいと思いますが、診断の後の治療ということになりますが、
この胆管がんというのは、基本的にはやはり手術で取ってしまうというのが最も治す確率が高い治療だと言われています。一方で見つかった状態ですでに進行していると方が多い病気になっていますので、手術がなかなかできない、こういった方には抗がん剤、いわゆる化学療法といったものですとか、一部の方には放射線治療を行う場合もあります。手術の方法は進んでいる具合ですとか発生した場所ですね、肝臓に近い肝門部領域、肝臓から遠い遠位胆管によって全く異なっていまして、肝臓に近いところで起きますと肝臓を一緒に切らなければいけない。でこれ胆管の通り道を遮断してしまいますので、手術した後には胆管の通り道をまた作り直さなきゃいけないといった手術を行います。肝臓から遠い位置の胆管は実は膵臓の中を通っていて、でこれがさらに十二指腸につながっているんですね。実は胆管をちょちょっと取ってくれという患者さんも多いんですけれども、そういったことはできない部位になっています。なぜなら膵臓と一体化して十二指腸とも一体化しているからなんですね。なのでこの遠位胆管、肝臓から遠いところにできた胆管に関して言うと、胆管と一緒に膵臓、十二指腸を同時に切除をして、で膵臓からは消化液、膵液というものが出ていますし、十二指腸を切ってしまいますと食事の通り道、これを遮断してしまうことになりますので、この手術を行いますと胆管以外に膵臓ですとか胃袋との食事の通り道を作り直さなければいけないというかなり大掛かりな手術になってしまうということになります。
という感じにはいかないわけですね。全然ね、
名前からいくと、ね、ホースの、ね、途中を切ってつなぐような胆管、ね、と思いますけど、全然違うんですね。なんかこう気分がめいってくるような落ち込んできそうですけど大変ながんですね。
やはりいわゆる外科の手術の中では、胃とか大腸ももちろん大きな手術ですけども、この胆管がんに関して言うと、いずれの場所に起きてもさらに大きな手術になってしまうということが多いです。
大体どれくらいの年齢の方にこういうがんっていうのは発生しやすいんですか？
後発年齢としてはやはり高齢、今高齢の定義がどんどん上がっていますけども、やはり60歳以上70歳となっていますが、最近ではこのがんも若い方に発生年齢が増えてきまして、で50代から出てきているということもあります。
じゃあまずは、ね、早めに気づくためには何かお腹の調子がというふうな場合は、 あまり高をくくらずにとりあえずちょっといろいろと検査してもらおうというふうに病院に行ってみるということも大事なんですかね。
そうですね。
片桐先生、日誌ここで時間と、はい、なってしまいましたが、
あっという間です
ね。ねえ、来週そうなりますと肝内胆管がんということで、
今週は 肝外ですね。外は中の方、肝臓の中の方の胆管がんの話なんですね。
はい、まあ、最後ちょっとお聞きしておきたいんですが、その今日のテーマの肝外胆管がん、手術はやっぱり岩手医大でも年間何例かはあります。
そうですね、県内では多い方なんですけれども、だいたい30例程度あります。
だいたい皆さん治って帰って、
まあ、手術はもちろん成功することが多いんですけれども、やはり数年経ってから再発してくるという場合もありますので、外科で手術したら終わりではなくてですね、我々が定期的に外来の方で検査を行って、やはり再発してきてしまう方もいらっしゃいます。
うん、その後もちゃんと定期的な検査をしていただくということですね。はい、で
以前に比べて治療方法ですとかお薬も充実してきていまして、最近の印象としては治ってくる方も以前よりは増えてきていると思いますので、
明るい最後希望のあるお話いただきましたね。
決して諦めずに、早めに見つけて治療していくんだという気持ちで一緒に戦っていきたいなと思っています。
では片桐弘克先生のリクエスト曲いただきたいと思いますが、
はい、私は帯広白洋高校というところ出身で、先輩には安住アナウンサーだったりとか中島みゆきさんだったりいるんですが、
そうなんですか、
ドリームズカムトゥルーの吉田美和さんという方も先輩でです
ね、すごいですね、リクエストつきませんね。で2曲3曲増えてきましたね。何を選ぶか、
僕がやっぱり若い頃に励まされた曲というか、誰かに憧れて自分も頑張れるという内容を歌っているドリームズカムトゥルーの、メガネ越しの空という曲をお願いしたいなと思います。
素晴らしい。